東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスレイディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。私視点でね、はい、ということで、今これ収録してるのが、2月14日バレンタインデーということですね。ハッピーバレンタインということで、ちょっと1ヶ月ちょっと空いたんですけど、まあ、前回よりいいかな、ね、3年ぶりに前回をね収録したぐらいなんでねこれからね、ちゃんと、短めに収録して皆さんにね、このねアーカイブも届けていければなと思っております。はい、おー、それでは番組では皆様からのコメントメールなどを募集しております。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ第138回目放送、今年こそは始まります。この番組はレディオ365の提供でお送りいたします。信じられない話。このコーナーは身近な信じられない話から世界中の信じられない話を語るコーナーですまあそんな感じ。今回ご紹介する信じられない話はこちら、ドッペルゲンガー。
してないよ。
うん、違う、最近ね、少し前になんかここにいたよねとか、ここでなんかやってたよねみたいなことを言われることが多かったので、私今まで生きてきた中で自分に似てる人、まあ、これは自分に似てる人なんだけど、2人ぐらい見たことがあって、でよく言う、そういえばドッペルゲンガーって全く自分と同じ人を3回見るとなんか死んじゃうとかって聞くじゃないですか。これは自分と似た人も入るのかななんて思いながら、そのドッペルゲンガーってそういえばあったなと思って調べてみたんですね。で、なんか過去にもその有名人でドッペルゲンガーを見たっていう人が、まあ、2人ぐらいいて、あのリンカーン大統領と、日本だと芥川龍之介がそのドッペルゲンガーを見たことがある。で、2人ともなんか多分短命で命を落とされてお亡くなりになってるんですけど、なんかリンカーンは多分自分の家族とか親戚にそうなんか自分がなんか亡くなる夢を、なんか自分が亡くなってる棺の中を見る夢みたいのを見たらしくて、周りの人になんかが悲しんでるから、誰が亡くなったのって言ったら、大統領が亡くなったんだって言って、その棺の中を見たら自分だったみたいな。でもそれって大統領になる前の話 でそんな話があったんだっていう話をしてたら、しばらくしたらその16代目の大統領に就任して、まあ、その後しばらくしてね亡くなっちゃったっていうのがあって、で芥川龍之介は多分あの2回ぐらい自分のなんか二重人格っていう話だったと思うんですけど、なんか自分のドッペルゲンガーを見たみたいな。で、なんだっけな、なんかそのドッペルゲンガーの話を書いた話もあったと思うんですよ、なんとかっていうやつちょっと忘れちゃったけど。で、本人が言うには、まあ、その二重人格っていうのって、その魂がこうねちょっと分かれているから、 まあ、自分の、まあ、生き量みたいなもんじゃないかみたいなね話だったんだけど、まあ妖怪話、芥川龍之介も35歳ぐらいかなで、なんかね自分で自死しちゃったっていうのがあって、そういえば文豪ストレックスみたいななんかアニメがあるんですけど、そういうなんていうのかな、作家さんをなんかモチーフにしたキャラクターがいっぱいいて、その中の芥川龍之介っていつもそのどうやって自分でこう死のうかってことをいつもなんか自殺を考えてるっていうキャラクターでね、なんかちょっと面白いキャラクターがいるんですけどね、まあそんな話はよしとして、でね、そのなんかドッペルゲンガーってドイツ語らしいんですよ。でそのドッペルっていうのが英語で言うダブルの意味で、まあ要はなんか重複して歩くものみたいな、なんか二重で歩くものみたいな意味合いらしいんですけど、そのなんかそのなんかスピリチュアルな世界ではまあそのなんかその妖怪みたいなものを見ると自分もなんかこう魂を取られちゃうみたいなものもあったり、あと精神的なあの病気としてなんかその見ちゃったりっていうのもあるから、まあ、それどっちなんだろうっていうのはいろいろあるらしいんですけど、でこのドッペルゲンガーを私はなんか見たことはないけど、なんかもしかしたらそのどこそこにいたよねって言われて、それってもしかして私のドッペルゲンガーなんじゃないかなってなんか思ったりすることもあったりして、だって全くその時間にいないのにこの時間車で走ってたよねとか言われたりすることが一時期多かったんだけど、なんかね 2,3 年ぐらい前かな、なんか違うとこでよく見るっていう話をねされたことがあったの。でもこれってなんか私的に なんだろうな、なんか自分の魂が半分抜け出て、なんかその魂が生き量みたい、生き量ってなんか強いって言うじゃん。だから生き量みたいなものをみんなが見てて、でその生き量に合っちゃったらなんか体から半分その魂が抜けてるから早死にするのかなとか、なんかちょっと勝手に考えたりとかねしたんだけど、まあね私も早死にはしたくないんで、このねドッペルゲンガーにはね合わないように気をつけて生活をしたいと思います。無理ぽ。以上、信じられない話のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
東京都新宿区神楽坂、その街の坂の上にある小さな店。そこは昼はパン屋、そして夜は飲み屋という一風変わった店だ。店の店主島袋忠太郎は母親と出戻りの姉、そして1名の社員と数名のアルバイトと共に日々を生きている。
いやー今夜も相変わらずにぎわってるね。
いやいや松崎さん、こんな風が吹けばすぐに飛んじまうくらいの小さな店ですよ。従業員食わせるだけで精一杯っす。
そんな神楽坂に初雪が降る夜、忠太郎は神田川で運命の出会いをする。
もしよかったらこの店で働かせてもらえませんか？
え、君も？
何でもします。頑張りますから。
じゃあそこまで言うならとりあえず週3くらいからでもよければ。
ありがとうございます。
あ、ところで中さん、来月地球に小惑星が衝突するかもってニュース知ってる？
ああ、確かこの前 YouTube で見ましたよ。また新手の陰謀論っすね。
ああ、そのニュースなら俺も知ってるよ。もし本当に落ちたらこの世の終わりだとかいう話だね。
この世の終わり。みんな見てる場合じゃねえぞ、早く乗り込んで。
お前らとは違うんだよ。
なんだとかの暮らしなんてできるかよ。
ちょっとやめろって。船長、本当に逃げ切れるんですか？みんな、明日からまたこの街で新しい未来を。 必ず作るからな。
当たり前の日常を失うとき、人は何を選び、どう行動するだろうか。連続ラジオドラマ小説鶴女房の恋、2025年7月1日 YouTube 公開。3度目のキスは世界を変える。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。なんか声裏返っちゃったね今さあ今日の、テーマはですね、集合体恐怖症についてお話ししたいと思います。集合体恐怖症、えさ、あの集合体恐怖症っていういわゆるさ、なんかそのブツブツとか見るといやってなるっていう感じじゃん。でもなんか私が最初そういうなんか集まってるものを嫌いだなって思ってなんか嫌だなって思ったりした時ってなんかね、あの私の場合不揃いのブツブツの方が嫌いで、よくあるあの集合体恐怖症の方人が見るとなんていうの、あの怖いよみたいな映像って YouTube とかで流れてるじゃん。それっていちごのつぶつぶとか、あ違った、いちごのつぶつぶとかハスの実とかのあのつぶつぶとか、それを見ると気持ち悪いとかっていうなんかね人もいると思うんですけど、あの私それ見ても何とも思わないんだけど、なんかどこからどこまでがその集合体恐怖症なのか、なんか私そう思ってたけど実は特に集合体恐怖症なんじゃなくてただ単に集まってるものに対してあ気持ち悪いと思うだけなのかなって最近思ってきてうるさいな子犬みたいなの横にいるけど、だから最近あのアスファルトのなんかこうちゃんと舗装されたって時間が経った後のなんかあの石のなんか不揃いのとか見ててもなんか気持ち悪いなって思うこともあったり、あとはなんか黒ごまのつぶつぶとかね、なんか不揃いにあったりするのも、うん、なんか気持ち悪いなと思ったりすることもあるんですけど、あの集合体恐怖症の皆さんはいかがですかね。どんなものが一番なんか苦手かなみたいな。で形も別にそんなに揃ってなくて、とにかく細かいものが不揃いに密集してるのが私は苦手なんですけど、最近あのだからこの目の前にあるマイクとかのこう不揃いな感じもちょっと気持ち悪いなって思ってるんですよね私がうんってやったの、局長がずっと隣でうんうんうんうんってバカにしてきます。だから今日はもうミキサーはしない、あのもう帰ろうと思います、この収録が終わったら。いいですか、うん、もうねあのこの集合体恐怖症の治し方っていうのは何なんでしょうね。なんか集合体だって思って見たらいいんですよ、私集まってるぞって思って見たものだったら全然我慢できるんですけど、急にそれがパッてくるとわって気持ち悪いと思ってこう鳥肌立ったりするんですよね。なんか日常生活においてそういうのがこう多々あったりとかするとちょっと自分的にも影響があるなって思って、最近なんかお料理とかしたい時にも、あしないけどねあんまりたまにしようかなって思う時にごまとか出てくるとわって思ったりとかするから、あでもそんなにしないから気にしなくてもいいのかそんなにで、なんかね、私今年は 今年こそはって今日題名なんですけど、今年こそはその苦手なものとかを一個ずつ好きじゃなくても普通にしていきたいみたいなね。で動くのも苦手、好きじゃないけどそれを普通にしようかなって、思っているんですけど、だからその粒々もね、なんかどうにかこうな、粗療法で細かいものを粒々いっぱい見ながらもう全然大丈夫だよっていう感じにしていきたいなと思って、もう本当になんか急にパッて目にすると本当になんかゾワゾワして嫌な気分になるので、それ本当に直したいと思ってるんですよ。無理かな。なのでね、今年はそういうね、ちょっと苦手なものっていうのも少しずつ克服していきたいななんて思っている今日この頃でございます。はい、ぜひね皆さんも自分の苦手なものみたいなものがあったらね、またメッセージ、メールなどお待ちしております。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。真田由加のマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。信じられない話ではドッペルゲンガーの話をさせていただきました。ゆかずフォーカスのコーナーでは集合体恐怖症のお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今日は実は新年一発目の撮影ということなんでどこに撮影してんだよ、収録ということなんで、あ、これね職業病でございますね。違うよ、新年一発目の収録ということなんで、グラビアアイドルのね、はい、すっかりなんかちょっと収録とね生放送とまた感じが違うのでね、またこの収録も敬遠しないように、そうよかったね、敬遠しないようにいっぱいねやっていきたいなって思います。はい、ということで番組では皆様からのコメントメールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初に紹介した番組ページからか専用のメールアドレスまで送ってください。 X のアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名はゆかアンダーバーさなたで検索してみてください。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ138回目放送、まずねこの新年にね、今年こそはですね、これにて終了です。ここまでのお相手は、新年にはねなんかちょっと約束は守んなきゃなと思って早いうちに収録をさせていただいた真田がお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365の提供でお送りいたしました。
The worlds cross the clouds and the music crosses the world. Did this dream reach you tonight? Video and the music fusion programRadio 365, now off air.